全国ナンバーワンカッチンダス。
生島ひろし情報一直線。
さあ情報一直線、今朝はですね栃木県にあります枝クリニック院長先生、枝明先生にご登場いただきますね。枝先生
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。やっぱりね、あのお腹の不調を訴える方、まあ特にこういう時期になってくると、あの冷たいものを飲んだりするとなおさら来るんじゃないでしょうかね。
そうですね、やっぱり冷房が効くような時期になりますとお腹の不調の患者さんが増えてくるっていうデータがあるんですよね。ですから冷えは気をつけないといけませんね。
どうしてもね、女性の場合は便秘、それから下痢、
はい、
でガスが溜まりやすい、痛み、不快感とかいろいろとあるみたいですけど、
はい、
一番どういう腸活をすればいいでしょうか。
生島さん、今あの腸活ブームですよね、
はい、
まあ、ちょっとしたファッションになってます、
はい、
でもここに大きな落とし穴があるんですよ。
お、
重要なことはですね、自分の腸に合った腸活を行うってことが大切ってことですね。
お、
で自分の腸に合わない間違った腸活をしてしまうと、良かれと思ってやってもですね、かえって逆効果になりかねないんですよね。でそれが最も顕著に現れるのが食事です、
はい、
で一般的な腸活では、まあ、腸に良いとされているヨーグルトとか納豆とかリンゴとか発酵食品などがお腹にトラブルを抱えている人ですね、特に過敏性腸症候群の人ではかえってですね、下痢や腹痛などを悪化させる原因になることがあるということが欧米の研究で分かってきたんですね。
ヨーグルトなんか特に今目の前には気象予報士の長谷部愛ちゃんがいるんですけど、
はい、
私ヨーグルトとかたくさん取ってるわみたいな顔してらっしゃるんです
そうなんです、
まず一般的な腸活のメカニズムっていうのを説明しますね、
はい、
で、まあ、例えば水溶性の食物繊維、これすごくいいですよね、
はい、
一般的に。で食物繊維を食べますと、食物繊維っていうのは口の中からまず胃の中に入って、その後小腸っていうところに入っていくんですね、
はい、
そうすると小腸の中で食物繊維っていうのはほとんど消化吸収できないものですから、小腸をスルーして大腸にそのまま届くんですよね。
ほうほうほう。
そうすると大腸の中にはたくさんの腸内細菌が待ち構えてまして、この食物繊維を発酵分解させて短鎖脂肪酸っていう物質を作るんですね。短鎖、ね、この短鎖脂肪酸は通常程よい量であれば健康に良い働きをします。短鎖脂肪酸は肥満を抑えたり、動脈硬化を抑えたり、血圧を下げたり、インスリンの分泌を促して血糖を下げてくれる健康に良いものなんです。これが健康効果をもたらすっていうわけなんですね。これが一般的な腸活です。
なるほど。
ただですね、まあ、腸内細菌というのは非常に個人差がありまして、一人一人指紋のように違うんですよ、ですから人によってはですね、トラブルの原因になる。そのメカニズムを説明します。でお腹の調子が悪い方は腸内細菌がちょっと特殊でですね、腸内細菌があの過剰な短鎖脂肪酸を作ってしまうっていう人がいるんですよ、そうすると適量であれば健康な効果をもたらす短鎖脂肪酸なんですが、過剰になりますと、増えすぎますとお腹の不調をもたらします。まあ、パーキンソン病の人では短鎖脂肪酸が過剰になると病状が悪化しますし、で先ほどの過敏性腸症候群の人では短鎖脂肪酸が多い人ほど腹痛が強くてお腹の張りがひどくて、まあ、健康感というのが失われるということが発表されています。で短鎖脂肪酸というのは短鎖脂肪酸ですから酸ですよね、お腹の調子が悪い人の腸は酸に敏感なことが分かっています。ですから通常の腸活をしてしまうと過剰にできた短鎖脂肪酸が腹痛の原因になったり、お腹の張りになったり、下痢につながったりですね、お腹の不調につながるっていうわけなんです。これが冒頭にお話した腸活の落とし穴なんですね。ですから一人一人腸内細菌というのは異なりますので、同じ食物繊維をとっても人によっては過剰な短鎖脂肪酸ができてしまってお腹の不調につながるということが分かってきたんです。で実際にこれを今お聞きになっている方でもお腹の不調で悩んでいる人がたくさんいると思いますね、
はいはい。
まあ、過敏性腸症候群という病気で急な下痢でトイレが間に合わなかったり、ガスが多くてお腹が妊婦さんのように張ってしまって苦しい、ね、お腹の不調が出ることが不安で、まあ、電車やバスに乗れないとか高速道路にのもう乗れないとか、学校に行けないなど本当に辛い思いしている人がいるってたくさんいるんですよ、でこういう人は日本人の少なくとも10人に1人ということが分かってるんですね。
先生ね、
はい、
今ちょうど目の前にあの気象予報士の長谷部さんがいるんですけど、
はい、
長谷部さんはちょっといろいろ悩みがあると、
はいはい、もしかすると先ほどのお話かもしれないんですけれども、はい、その腸活みたいなことを乳酸菌とかそういうのをたくさん取ると、
はい、
なんかお腹がしくしく痛くなって、
はい、
でなんかそれが結構2週間ぐらい続くみたいな、でなんかそのうちあの意識しなくなるとなくなっていくんですけど、
それはどうですか。
そうするとですね、はい、あのまあ、あの症状で診断するんですけども、
はい、
長いことお腹の痛みが続いたりですね、まあ、胃カメラとか大腸カメラとか超音波とかそういう検査やって全く異常がないにもかかわらず、うん、そういうふうに調子が悪くなる、
はい、
特に、まあ、今からお話しするある糖質を取るとですね、かえって調子が悪くなるってことは、まあ、過敏性腸症候群の可能性もあるんですよね。ですから腸が喜ぶ食品がかえって逆効果になる場合もあるっていうことなんですけども、
はい、
まあ、お腹の調子がいい人が食べても問題は起こさないんですけども、お腹の調子が悪い人が食べると問題を起こすことがある糖質があるんです、
はい、
でそれが一般的に腸に良いとされている食品に多く含まれるフォドマップって言われる糖質なんです、
は
い、でこのフォドマップっていうのは4種類の発酵性の糖質なんですけども、はい、あの具体的には玉ねぎとか小麦とか豆類とかヨーグルトとかリンゴなどに多く含まれます。
あ、はい、
でこのFODMAPっていうのはですね、小腸で非常に吸収されない糖質、されにくい糖質なので、食べますとそれがそのまま小腸の中に残っちゃうんですね、
うん、
そうすると小腸の中でFODMAPの濃度が非常に高まるわけです。濃くなっちゃう、
うん、
そうすると人間は濃いものを薄めようとして濃いものを薄めようという性質を持っているものですから、小腸に停滞したFODMAPを薄めようとして小腸の中に大量の水分が引き込まれるんですね、
うん、
そうするとそれでお腹がゴロゴロしたり水がいっぱい引き込まれるから下痢が起きたり腹痛が起こりやすくなります。でフォドマップは小腸で吸収されないでそのまま大腸に届くんですね。そう、大腸の中には腸内細菌がたくさんいっぱいいて、フォドマップをファーストフードみたいにあっという間に発酵させてですね、大量のガスを作るんです。そうするとフォドマップを過剰に発酵させて大量の短鎖脂肪酸を作ってしまって、お腹の不調がある過敏性腸症候群の人にとってはお腹の調子を崩す原因になるんですね。
ということはですよ、
はい、
さっきのしくしく痛むのもそこから来てると思います、
は
い、
ですからあの一度ですね、そういうフォドマップというのを控えてみて、お腹の調子が良くなれば、あのその合わない糖質だけを避けるっていうことで、全てフォドマップ食べちゃいけないというわけじゃなくて、どのフォドマップが食べられてどのフォドマップが合わないのかっていうのを見極めるっていうことが非常に重要ってことですね。
はい、江田先生、はい、最近本出しましたね、新生出版社から新しい星ですね、
はい、
お腹の不調という本が出てますので、
はい、
これまあいろんなあの質疑応答的な感じもありますので、これちょっと参考にしていただければというふうに思います、
はいはい、
それから最新の情報でね、うち の, あの次男がね、海外情報をすごくいつも探してるんですけど、
はい、
最近
は
その善玉菌赤玉菌という発想がね、
はい、
あのなくなってきて、
そうなんですね、
水分をね、
ええ、
その一定取らないと調子が悪くなるっていうのは今着目されてるらしいですね、
そうですね、腸内細菌はですね、実は住んでる住所が大事なんですよ。たとえ善玉菌ビフィズス菌とか乳酸菌でもですね、増えてはいけないような小腸で増えると、あのお腹の調子を崩すっていうことで、あの善玉悪玉っていうふうに決まってるわけじゃなくて、その腸内細菌がどこで増えてるかっていうのが非常に重要で、小腸内細菌増殖症なんて病気もありますので、まあ、ちょっとよく勉強していただければと思います。
水と関係してきてるっていうのはね、はい、新しい考えですね。
江
田先生ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。